今日担当です。
国崎です。
アストビシンゴです。
3人揃いました。
はい。
この季節やってまいりました。
来ましたね。
2016年、アニメ新番組全部見てみた件、10月開始アニメということで、はい、まあやってまいりました。とりあえずサイド B があまりにも長かったんで、
久しいですね。
先に配信いたしまして、
なるほど。
はい。で、まあ本編の方がね、逆に後に回るということだったんですけど、はい、僕らはもうそういうの影響されない人間なんで、まあそれぞれ、
はい、
まあこれはどういう趣旨かというと、初めて聞く人のために説明しておきますと、はい、2016年この10月から始まったアニメ新番組、うん、何本ぐらいあるんですかね。
僕は見られるだけのもので64本ありました。
いや、多かったよね。
多かったです、
ね、多かったよね。
そんな多かったです
ね。
僕でもね、55ぐらいしか見れてないですね、多分。
なるほど。ただまあ短いものがやっぱり増えてきているので。
そうですね、
それもありますね。
はい。の中からですね、我々が1位から、はい、まあ、20位まで、うん、上位20位まで、期待値です、あくまで、はい、この作品のトータルの評価ではなくて、うん、とりあえず10月から始まったこの1ヶ月、まあ、1話を重点的に2話3話ぐらいまで見た中での期待値ランキング。
そうですね。
はい。なのでその作品の評価とイコールではないのですが、うん、まあ、期待値ランキングとしておりますので、まあ、これを聞いてまだ見逃してたわというアニメがあったら、まあ、見ていただきたいなという趣旨の放送でございます。はい。というわけで、まあ、現在、3人から21位から20位までつけてもらった、はい、ものを集計しました。で、1位20点、2位19点、3位17点、4位16点というように、20位1点まで、はい、各それぞれ点数持ち点がありますので、3人の合計値で期待値ランキングというのを発表したいと思います。
はい。
まあ、つまり3人がみんな20点をつけて初めて60点、
そうですね、
満点ということでございます。
はい。過去にありませんでした。
ないですね。
60はなかったですよね。
50点を超える作品が年に数本あるかないかぐらいでございます。で、現在集計が終わりましたということで、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ちなみに、2016年の、はい、7月放送、はいはい、まずここの振り返りからいきますと、
はい、
この放送上ではですね、1位が42点、はい、42ポイント、うん、やっぱ40ポイント台でもう1位なんで
ね、
結構ばらけましたけれども、うん、上位からいきますと、はい、オレンジ、
はい、
この美術部には問題がある、はい、これが同率の1位でした、うん、で、以下サイキクソの災難、うん、リライフ、モモクリ、タイムトラベル少女、初恋モンスター、うん、タブータトゥー、ベルセルク、アマアマとイナズマ、直撃の相馬、ここまでが10位、うん、で、モブサイコ100、アマンチュ、魔装学園、ハイブリッドハート、ラブライブサンシャイン、うん、美男高校、地球防衛部、ラブラブ、テルズオブゼステリアザクロス、ハンダ君、ネジ巻き精霊戦記、天境のアルデミラン、商売ロックショートというのが上位20でございました。はい。うん、まあ、大体ですね、このランキングに入るのが、
はい、
まあ、大体15点ぐらいからです。20位。つまり、1人の人が、まあ、マックス20点なんで、うん、ぶっ込むパターン。が2人の人が、ある程度点数入れるとそれぐらいになると。で、30点以上になるとかなり高得点を複数の人から出さないとい
け
ない。
そうですね。
で、40ポイント以上になるともう、2人が満点と入れてもそれ以上ということなので、まあ、相当なことだということです。ね。はい。さあ、7月番組でちょっと語りたい作品1人1本ずつ挙げてみましょうか。
はい。
まずは国キャップ。
僕ね、びっくりしたのがオレンジでしたね。
オレンジ、
これはだから僕の中ですごくざわざわざわざわしてましたね。 え、これでいいの？っていう驚きでした。
そうですね。
あれは真面目に、まあ、だから受け身が取れない状
態でした。最終回まで割と引っ張りましたからね。
引っ張りましたから、まあ、ある意味最初この番組でも話した通り、はい、ある意味もう大喜利的なところがあるじゃないですか。
そうですね。
そのリターンをして、こう、どうやって変えていくのかっていうので。そういう匂いがちらちらオレンジにも出てきたんで、うん、当然これは作り物のお話としてそこを整合性があるのだろうと、うん、
そうですね、
思っていたらこれネタバラシになりますけど、はい、これついたようでついてないですよね、
そうなんです
っていう話だったという形で、え、これ妄想だったのっていう感じだったので、
はい、
って最終回声を上げましたね、
うん、はい、ね、ありなのかと
あれありなんです
か、ね、これありなのかっていう、まあ、なしでとは、
いやいや違う、いやかつて東京大学物語っていう、
ありましたね。
同じぐらいの衝撃を受けましたけど
ね。確かにね。
はい、足止め先生は、
はい、僕は続きがアニメで見たいっていう意味での一本と、うんうん、続きアニメでできないでしょってのが一本あって、
なんでしょう。
まあ、続き見たいのはもちろん、リライフですかね。
リライフ。
リライフはその、まあ、最終話は本当に、うん、そうですね、漫画の、まあ、原作の序盤の結構重大な事実が、うん、はい、判明しての、まあ、アニメは最終回、うん、その最終回、切ない終わり方だったんで、うん、あ、この先もぜひもしかしたらアニメ化された時にはぜひとも見てみたいなと思ったんですけど、
う
ん、逆にこれアニメ続き無理だろうって思ったのは、うん、魔装学園ハイブリッド、ね、B サイドの方でもかなり押されてた作品でして、
B サイドのトップでしたね、
はい、
でもなんか続きは匂わせる終わり方でしたよ、
もうすごい続き匂わした終わり方だったんですが、僕は原作のネタバレをある程度見てしまったんですけど、
あ、そうなの、
あの後続きはほぼ AV なので無理です。
あ、そういうことね。
やってみろと。
無理ですね、うん、ATX でも無理だと思う。
なるほどなるほど。
それぐらいちょっとあれだったので、
なんだ、ね、
まあ、続きが気になる方はぜひとも原作のライトノベル見た方が。
快楽天寄りの作品になった。
あ、もう、
そういうことなんですね、
寄りとかじゃないですね。
そのまんまです。
そうですね。ほぼそうです。
そうです、
ね。そうなんだ。
はい、
僕は、やっぱラブライブ、
うん、あ、
ここへ来て、ラブライブ、まあ大したもんだと、
まああれだけやってまたラブライブですから、
もう2匹目の土壌とはいえすげえなっていう、やっぱり面白いなって思いましたね、うん、
はい、
はい、まあそんな7月新番でございました、
はい、
で、10月新番、
はい、
ということで、まずは新番組、はい、これだけタイトルありますよという、まあ、恒例のタイトル読みからいきたいと思いますが、はい、皆さん見落としはありませんでしょうか、
はい、
ね、では行ってみましょう。クラシカロイド、
ニャンボ
ー、3月のライオン、
うどんの国の金色けまり、
ガーリッシュナンバー、
私がモテてどうすんだ、
デジモンユニバース、アプリモンスターズ、
夏目友人帳簿、
船を編む、
モンスターハンターストーリーズライドオン、
アジンテレビ版第2クール、
タイムボカン24、
ワーキング、
子猫の地位ポンポンラー大冒険、
ヘボット、
怪盗ジョーカーシーズン4、
12歳ちっちゃな胸のときめきセカンドシーズン、
ドリフターズ、
トリックスター、エドガーランポー少年探偵団より、
オールアウト、
文豪ストレイドックス、
ナンバカ、
アメイロココアインハワイ、
マジキュンルネッサンス、
ドリフェス、
歌のプリンス様、マジラブレジェンドスター、
学園ハンサム、
ハイキュー、カラスノ高校 VS 白鳥沢学園高校、
刀剣乱舞花丸、
ブレイブウィッチーズ、
響けユーフォニアム2、
ロストレイジインサイテッドウィクロス、
フリップフラッパーズ、
週末のイゼッタ、
ロングライダース、
オカルティックナイン、
怪獣ガールズ、ウルトラ怪獣擬人化計画、
商売ロック、
ステラの魔法、
アイドルメモリーズ、
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ第2期、
送信少女まとい、
ビビットストライク、
魔法少女育成計画、
魔法少女なんてもういいですからセカンドシーズン、
謎解きね、
信長の忍び、
ソウルバスター創世欄、
ユーリオンアイス、
タイガーマスクダブル、
刑女
ブブキブランキー星の巨人、
カードファイトバンガード G ネクスト、
美少女遊戯ユニットクレーンゲールギャラクシー、
アニトレペケペケ一つ屋根の下で、
京急第8期、
戦国鳥獣ギガコ
ー、あ、青鬼ジアニメーション、
奥様が生徒会長プラス、
キー太郎少年の妖怪絵日記、
ガールフレンドかっこ音符、
ブラッディーボーレス、
チーティングクラフト、
トゥービーヒーロー、
3年 D 組ガラスの仮面、
バーナード・ジョー曰く、
鋼オーケストラ、
灼熱の卓球娘、
拡張少女系トライナリー、
月曜日のタワー
は、はい、
以上でございます。
うん、
まだねポケモン の、 あのサン&ムーンとか始まってないやつとかあります。はい、これに加えて7月から継続して、放送しているアニメーションもありますけれども、はい、まあ、これ全部見てる人いないと思いますので、ね、まずも参考にしていただければと思います。
お仕事されてない方だと思います。もし見てる方がい
れば
お仕事されてない方だと
自宅警備員の方しかちょっと無理です。
はい、ちなみに、まあ、B サイドっていうのは基本的に萌え豚たちの集いということになっておりまして、はい、まあ、割とオタクブルーワーカーたちによる、はい、まあ、萌えとエロが限りなく一体化している人たちが選んだランキングということになっています
。先週の放送すごかった、
ね、肌色率と比例して1位
ですね。はい、で我々それぞれちょっと得意分野というか好きな傾向を、ね、はい、お話ししておきたいなと思いますけれども、はい、まず国さんはどういった傾向の作品が。
僕はそうですね、古くからの何でしょうね、オタクなので、うんうん、SF とかロボットもんも未だに好きですし、
はい、
なんでしょう、ちょっと殺伐として、まあ、武器が出てくるの好きです
ね。ああ、なるほどね。
という形なので、男の子が、まあ、いわゆるアイドルではない男が出てきて活躍なんていうと、ちょっとキュンとする中二病でございます。
なるほど。私は、今やっぱキャラクター寄りですかね。
なるほど。
キャラ萌えですかね。
ああ、わかりますよ、でも。
あとね、やっぱコメディが好きです。
はい。
基本的に。うん、でまあ、世界観がしっかりしている作品などが好きですね。
うん、
はい、足止め先生は、
まあ、僕もあのコメディ作品が好きだったり、はい、あと、はい、基本的に子供向け作品の方が好んでるなと思って最近は言われて
子供向け好きだよね。
あのもう最近気づいたんですけど僕まだ子供だなって30にしてあの単純明快なのが一番面白いな。
なるほどね、はい、なるほど。まあ、こういった形で、まあ、ドラマ重視、はい、キャラクター重視、あと対象年齢重視と、いろいろありますけれども、あくまでね、期待値ランキングですので、はい、例えば2クール目、3クール目、4クール目、5クール目と、まあ、長期シリーズになりますと、ある程度こうクオリティもね、僕ら知ってるんで、いい作品はいいだろうという期待がもうすでにあるので、はい、それをかなり乗り越えてくるっていうのは難しいかもしれませんけれども、取りこぼしがないようにお勧めしたい作品ということで選ばせていただきました。それでは上位20位から11位まで発表したいと思います。はい、20位、
はい、
13ポイント週末のイゼッタ、うん、17位3本あります、14ポイント魔法少女育成計画学園ハンサム、うどんの国の金色けまる、16位、15ポイント、12歳、ちっちゃな胸のときめき、15位、17ポイント、フリップフラッパーズ、13位、2本あります、19ポイント、ニャンボー、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ第2期、11位、20ポイント、信長の忍び、そしてチーティングクラフト、以上が20位から11位の作品でございました。うん、はい、11位から逆に言うと信長の忍びチーティングクラフト、13位ニャンボーオルフェンズ、15位フリップフラッパーズ、16位12歳、17位魔法少女育成計画学園ハンサム金色けまり、20位が週末のイゼッタということになります。
なるほど、
皆さんご覧になっておりますでしょうか。さあでは、はい、この中から1本、
はい、
おすすめ作品、語りたい作品、うん、それぞれお願いいたします。じゃあまずはグミキャップ。
僕はですね、あ、結構僕好きなものが結構入ってたので1本1本、じゃあこれ、うん、あれですかね、15位に入りましたフリップフラッパー、はい、
フリップフラッパー、
これは評価したいと思います。
17ポイント、
僕が評価しないで誰が評価するの
、はい、じゃあ見どころ説明を。
これねパッと見た感じだと女の子2人が異世界でなんか冒険をするんですよ、
うん、
まあだからこれをするとやっぱり萌えアニメなんでしょっていう感じが僕も1話見た時にそう思ったんですけど、うん、これやっぱりなんでしょうね、キャロルの鏡の国のアリスあるじゃないですか、
はい、
まあ、あれに近いんですよね、うん、
なるほど。
だから萌え云々というよりも
少女漫画
ですね、少女漫画でこう冒険譚、はい、それもだから今アニメをとにかく現代劇がもう主流になってるんで、その背景をとにかく書き込んでリアルなその情景描写、街の描写、あるところの描写で見てる人たちはそこに聖地に行くみたいになるんですけど、うん、こういうものって どっかやっぱ違う世界を全部ゼロから作んなきゃいけないっていう部分があるので、それをやっているという意味でも僕は非常にこれは期待値が高いと思いましたね、うんうん、新しい世界を作るという意味では、あ、結構ハードル高いことをこの人たちはやろうとしているっていうのは僕ありましたね。
なるほど、
はい、
ということで、まあ、あの東京 MX 毎週木曜22時ということで、ちょっと番組の紹介をしますと、あなたには世界はどう見えているんだろう、扉を開く鍵を手にした2人のヒロイン、パピカとココナ、少女と少女は出会い、そして別の時間、異なる空間のピュアイリュージョンでの冒険が始まる。願いを叶えてくれるという謎の結晶体、耳のかけらを求め、ピュアイリュージョンをめぐる2人の前に様々な困難が立ち塞がる。二人に危機が迫った時、耳のかけらが輝き、そして彼女たちは変身するのだった
ですね、う
ん、はい、
これざっと聞くと NHK でもやっててもおかしくない。
確かに
古き良き時代の冒険ロマンタン、うん、まあ女の子でやってますけどっていう感じには見えるんですけど、うん、その辺がまた古いんだけど新しいし、新しいけど古いっていう意味では、絵が動くという意味では非常に現代的なアニメの味付けがされているので、とてもクオリティが高いと思います。
そうですね、はい、あの真央さんが主人公、
はい、はい、そうですね、
大橋彩香さんも出て、
はい、はい、もうこのココナちゃんが僕ちょっと今期やばいです。
ココナちゃん、
ココナちゃんちょっとやばいです。あ、はい、もう僕はもうちょっと下半身がピュアイリやばいこと、ちょっと B サイドいただいていけないかな。
冒険に巻き込まれる側のコーナー
ですね、ココナちゃん。
はい、オープニング主題歌、はい、ザクさんということですね、
はい、
ということでスタジオ 3MHz が作っているという作品でございます、
はい、
さあ足止め先生はいかがでしょうか、
は
い、
僕はもう今期何でしょう、毎週もう下手したら一番楽しみにしてるかもしれないと思ってるのがこのチーティングクラフト、
チーティングクラフト
なんですけど、はい、これはあの、ま、長さ的には15分アニメなのかな、はい、15分アニメでして、これハオライナーズっていう、あの、はい、まあ、前期で言うと、一人の下ジアウトキャストっていう作品やってた中国のアニメブランドの作品なんですけど、はい、このチーティングクラフトは今期やってまして、あの、まあ、15分アニメの最初なんか8分ぐらい使って、この作品の世界観の説明みたいなのから始まったんですよ、第1話が、
うんうん、
この作品の中ではあのもう世の中の全てがもう学力で決められていると、もう学力が全てで、
うん、
もう学力のない人たちはもうあのいい暮らしができないし、うん、逆にもうテストでいい点数で入ると一流企業に入ったりとかすると、うん、でそういうのがあってか、あのだんだんとカンニングの技術みたいなのが向上してきて
チーティングね、
はい、
チートね、
チートですね、
うん、
でそのうちあのちゃんと勉強する、ちゃんと勉強ができて、あのカンニングとかもせずにちゃんと試験を突破できる、確か L 型、
うん、
という人間と、あとカンニングを専門にする C 型という人間、
うん、
この2人がチームを組んで、うん、テストを突破するという事態が生まれてきて、
面白いよね。
で C 型は C 型同士で相手にカンニングをさせないように、うん、あの試験官の目の見えないところで戦ってるとか、
うんうん、
で今度はそのカンニングを防ぐために試験官がとんでもないことをしているとか、うん、いう説明が8分ぐらいあってでそれを聞いて何それと何、まあこれ言っちゃおしまいですけど漫画じゃんって思って、
うん、
漫画ですね、僕昔コロコロコミックでこんな漫画見たわまああったんですよ、あのカンニングの漫画は、うん、まあ、あの昔コロコロで見てたカンニングの漫画は、まあ、あくまでその小学校のテストを主人公はカンニングを使って突破していくみたいな、うん、あくまでそういうあれだったんですけど、
ただゲーム性の高い、
はい、この作品はもう世界がそもそもちょっとおかしな感じになってて、うん、そのテストもあのもう試験官もぶっ飛んでますし、
はい、
この間は確かあの人間の脳を搭載したサメが試験官だったでもうカンニング動向じゃなくて普通に答案用紙に記入するのが不可能なような試験会場が出てきたりとかして、
うん
ね、あの巨大プールの上とか、
はい、
もうバカバカしさのを詰め込んだ作品なんですよね、うん、このチーティングクラフトっていうのが、うん、
アホですよ、
アホ、本当にアホだなって思いながら見れるノーストレスの作品なんで、これはぜひとも見た方がいいです、はい、
チーティングクラフト、
はい、続きものではないんで途中からでも全然、
はい、
うん、編集長、
いやーすげえ喋りたい作品が2つ入ってる
ね入っちゃうね、でもねまず1本ですよ、
学園ハンサム
これ来ますか、
学園ハンサム
来ますか、編集長、
面白い、あのだからね、
うん、
僕もジャンクフードが食べたいんですよ。
はいはいはい。
最近もありましたね。
はい。
うまい時あるからね。
やっぱりさ、高クオリティの作品ってやっぱり、はいはい、 疲れるんですよ。
まあね、うん、やっぱ食べる側にもこうなんかマナーを求めるところありますからね。そうです、
はい、僕だいたい今あの朝起きて、うん、まずあのテレ朝チャンネルであの再放送しているおいしんぼの、はい、朝6時からやってるおいしんぼを見てるわけ、はい、でその後にどのアニメ見ようかなっていう時にやっぱりね最初に学園ハンサム見ますね。学園ハンサム見ますね。
タイトルグッとくるよね。学園最初に見たら僕タイトルにびっくりしました
。はい、一応ストーリーを紹介します。県内トップクラスの実力を誇る男子校、私立バラモン高校、バラモン高校ですよ、はい、そこに転入してきた主人公は数々の猛者たちと出会うことになる。校門を抜けるとハンサムだった。アウトロー教師、サッカー部のキャプテン、7年ぶりに再会する幼馴染、個性的な面々と主人公が繰り広げる友情、愛情、葛藤とかなんかいろいろ激しい思いが交錯する学園ラブストーリー。
学園ラブストーリーだ。
学園ラブストーリー。まあ、あのとにかく荒い、とにかく荒い、はい、作品自体が乱暴、はいはい、これはあのどまずねあの作品の成り立ちが、はい、あのちょっと他のアニメと違っていて、はいね、あの2008年に東北芸術工科大学の映像学科の生徒8人、からなるチーム欲求不満というサークル、うん、欲求不満の負が腐るの負なんですけども、はい、この人たちで第9回ニコニコ映画祭に学園ハンサムのオープニング映像を出品したんですね。でその時にノミネートもされず公式落選も選ばれない結果となったと。ただあのこれをニコニコ動画に投稿したら、うん、あすごい反響になって、うん、で、翌年パソコン向け同人ゲームとして作ったと。
なるほど。
っていうところから徐々に人気が爆発し、またその作画の緩さからですね、うん、まああの口コミ的に広がっていく、ね、これがアニメ化されるってやったらやっぱりさ、もうなんていうの、すごい作画も綺麗になってさ、
ね、ちゃんとキャラクターデザインの人頼んだりとか、
う
ん、
A1 ピクチャーズ感とか出ちゃうわけじゃない、うん、はい、そこをあえてニコ動クオリティでやるっていう、はい、学園ハンサム、あの異様になんか顎が尖ってる、
はい、原作に準じてるわけです
ね。子供の絵かよみたいな、そういうやつでやってくれてて、まあこれは爆笑できます。
しかもあのテレビアニメだともちろんあのちゃんと声優さんが声当ててますけど、
はい、
あの 副音声も放送してて、副音声だと原作の方々がちゃんと声当ててるんですよね。あの作品あ作った同人時代の、うん、はい、まあ、声優さんというか、まあ、作った方ですけど、
またあの BGM もねやっぱニコ動文化でね、はい、ちょっと作ってみたとかでよくかかってる、まあ、BGM がかかっていたりだとか、うん、割となんかこうネットから本当に出てきた、うん、ジャパニーズドリームの一つだなっていう気もするんで、うん、学園ハンサム見逃してる人はぜひ見て笑ってください。
そうなんですよ、もう Twitter で学園ハンサムって実は結構前から見てて、
うん、
すごいカルト的な人気があるんだろうなとは思ってたんですけど、あ、こんな面白いんだと思って。
学園ハンサム、
はい、
ということで以上20位から11位でございました。
はい、
熱文字。
さ あ続きまして、
はい、
10位から4位まで
い
きたいと思います、はい、もうあの10位はあの9位が同率で2作品、はい、25ポイント、
はい、
で続いて8位が26ポイント、
はい、
7位が27ポイント、うん、6位が28ポイント、うん、もう1ポイントず
つ拮抗してますね。
拮抗してます、
なので割とね割れたんですね。
そうなんですね、
4位が34ポイントですから、
ね、おー、ま
あ、結構低め、
ね、そうですね、
はい、9位25ポイント同率ガーリッシュナンバー To Be Hero。8位26ポイント私がモテてどうするんだ。7位27ポイントドリフターズ。6位28ポイント響けユーフォニア2。5位31ポイント3月のライオン。4位34ポイント文豪ストレイドッグス。以上10位から4位まででした、
うん、
4位がブースト、
うん、
5位が3月のライオン、6位が UFO、
うん、
7位ドリフターズ、8位バタモテ、9位ガーリッシュナンバー To Be Hero ということでございます、
うん、
さ あいかがでしょうか、ここまでの作品お願いいたします。
これね僕はね
ドリフターズ好きですね。
ドリフターズ、
まあ、全てすべからくみんなこれみんな面白いんですけど、
この中
でそうです ね、で黒田さんも入って、はい、平野さんの原作ですからとなるとどうしてもあの OVA 版のヘルシングというものがよぎりますので、
は
い、
あの古きオタクからするとヘルシングフォロワーは
もうそうですね、多分その座組だと思いますね、はい、でこうワクワクしてみたら、まあお話としてはその英雄、過去の英雄が異世界に行ってどうも戦に巻き込まれるエルフたち そのファンタジー的な世界のところで日本の武将やあの中世の騎士たちがこうどうも呼ばれて、魔法で呼ばれてきて戦を してみないかみたいな感じで、よしやるかで虐げられている村人も見て、戦国武将の一人がこう俺が立ってやろうぞっていうので、うん、こう信長と組んで戦争を起こすというような話なんですが、
そうですね、だからその、まあ、やっぱ信長戦国時代、
そうですね、
まあ、これやっぱりもう著作権のないキャラクターですね、
もう有名人を起用しただからエクスペンタブルズなんですよね、
いろいろな人が手出す中でもこういう工夫の仕方があった
か、そこなんですよね、だから、に現代の日本とか世界に来るわけだって、日本や世界の有名人が異世界に行って戦争をするっていう形がやっぱ新しい部分でもありますよね。
そうですね。で
当然こう武将やこの戦術に長けた人たちなんで、はい、それぞれのキャラクターたちが持っている有名な部分、これはこういうことを考えていたのかっていうのを大変よく調べられて、それがこう戦術に反映されていく性格が見えるっていうのがもうゾクゾクするほど面白いですね。
そうですね。
で武器マニアとしてはそのヘルシングっていうのはやっぱ鉄砲ものでしたけど、それはドラキュラの話だったんで、はい、鉄砲と剣とかバイオネットでしたけど、これはもうチャンバラですね。主人公が日本 その熊本にいたあの侍なんで、うん、日本刀でバッサバッサやっていくっていうところが、だ かなり陰惨な映像にはなっているんで、うん、ちょっとお子さんと見る向きにはちょっと進められないんですが、こうオタクとしてはこういう作品見逃せない。
そうですね。
そしてこう絵が動くという意味でもすごいんですけど、やっぱここちょっと特筆すべきは、はい、平野さん その漫画が持っている止め絵のかっこよさっていうのも、これアニメもやっぱすごく気使われて、その主人公やその信長たちが椅子に座って一度ガッと見ているっていうのを、止め絵なんだけどちょっと動いてんだけど、その絵の止めの絵の美しさかっこよさっていうのがちょこちょこ出てくるところなんで、
だからやっぱアニメ好きな人はやっぱ好きですよ
ね。そうですね、これはこうグッとくると思う、かっこいいなこの絵っていうので、うん、これはちょっとハマるのではないかなと。もしヘルシングをあのご存じない方もこれを入り口にして見ていただければと思いますね。
公式ホームページのイントロダクションを読みます。西暦1600年、天下分け目の大戦関ヶ原の戦い、薩摩島津家の武将島津豊久は身を挺した大戦の後市地から抜け出し一人山中をさまよっていた。降りしきる雨の中たどり着いたのは無数の扉のある廊下のような部屋。豊久はそこにいた謎の男紫を問いただす間もなく、石の扉の向こう側へと送り込まれてしまう。そこはオルテと呼ばれる国家が支配する世界、人間とデミヒューマンと呼ばれる人ならざる者が暮らす異世界だった。異なる時代から先に流れ着いていた織田信長、那須の与一ら歴戦の英雄とともに、豊久は揺らぐことない侍の思想で異世界の戦場を、まあ、走りかけるということでね、ぜひ見ていただきたいと思います。
見たいですね。
さあ、足立先生はいかがでしょうか。
僕はですね、ガーリッシュナンバー。
ガーリッシュナンバー。
これね。
これは、まあ、いわゆるその、声優業界を描いた作品なんですが、はい、ちょっと前にも、まあ、声優の浅野真澄さん原作の、はい、それが声優という作品もテレビアニメ化されてましたけど、うん、これあくまで、全く声優さんとか知らない人に説明すると、それが声優は、もう声優さんが原作やってるので、うん、割とリアルなお話をやってます、うん、ガーリッシュナンバーはバカにしてると思ってる声優界をちょっと何でしょう、ちょっと悪く言ってるような感じ、うん、まあ、ちょっと面白い意味でですよ、面白い、うん、でこれはまあ、声優さんがですね、ちょっとお互いちょっとなんか妬んでたりとか、
うん、ちゃんともう
ちゃんと
リアルな、
ちゃんとなんか
これコメディでね、
そうですね、主人公の子も性格悪いですし、
うんうん、
で確か作品の中でまあまあ、とあるライトノベルがアニメ化されるときに、うん、ライトノベル作家の人とちゃんと挨拶しても別に人たち何の権限もないから別にいいでしょうとか言ったりするんですで、このセリフを考えてるのが渡り渡るさんっていうライトノベルの方なんです、はい、なんかあったのかよと思うんですよね 何かの恨みがあってこのセリフを考えたのか分かんないですけど、うん、まあ、渡辺さんといえばつまり言うとその「やはり俺の青春ラブコメは間違ってる」を書かれた方ですけども、うん、まあ、この方が原案をやられていて、うん、まあ、あくまでこれはフィクションですよと思って見ていただきたい、うん、まあ、声優業界の 黒い話だったりとか、うん、ちょっとイベントでピンチなことが起きてどう切り抜けるかとか、うん、適当なプロデューサーがいたりとかして、うん、もうこの出てくるプロデューサーがまたね本当に仕事してなさそうな人なんですよね、ま、
あれありえそうな話なんだよ、
ね、ありえそうなんですよね、
あるんじゃないですか
どっからどこまでリアルかは
そこでしょ
あんまり分からない、
その面白さでしょうね。
そうなんですよね、
あらすじウィキペディアより、うん、女子大生、ガラス巻き卒はつまんないことなのかしたくないという思いから声優養成所の門を叩き、無事これを卒業して晴れて声優デビューを果たす。しかし彼女に回ってくるのは箸役ばかり、うん、この業界はおかしいと言ってはばからない女性は声優として成功できるのか、うん、そんな彼女にようやく主役のザ・クーロン派王とミレニアムレイブ、通称クースレのメインヒロインユーナ役が巡ってくる。しかしその起用はルックスの良さを見たクズピー、クズプロデューサーが考えたサブヒロイン役の久我山片倉との3人組声優ユニット結成の企画ありきの起用
だ。
アニメの初収録で、千歳は演技力のなさを露呈してしまい、スタッフからも声優陣からも呆れられてしまう、うん、年下の先輩声優にアドバイスを求め、自身でも研究を重ねて演技力を向上させ、一応は収録を成功させるが、兄でありマネージャーでもある、ガラスマ五条からはテンプレの演技でしかなく先がないと評されるというところで始まるという、うん、面白いお話ですね。
そうですね、マネージャーが自分の実の兄だからちょっと甘えてるってあたりもクズ感がすごいですよ、主人公の、
クズだね、
これはね、でまたこの元兄っていうのも、まあ、ちょっと過去とある経歴があって、うん、まあ、このマネージャーになってるっていうのは
生産やってたっていう感じだから、結構だから現場に詳しいですしね、うん、そういうこういろいろなあれも見てる人なんですよね、うん、
笑えるリアルですよね、
まあ、そうですよね、
本当に声優さんはあんなに人の悪口言わないですからね、うん、人前でね、
だから2年ぐらい前 の白箱アクションあったじゃないですか、はい、あれはどちらかというともっとその制作陣よりアニメ絵を描く側の人たちでしたけど、はい、それは今度はこのガーリッシュナンバーは そっちよりもどちらかというとそのパーセンテージを声を乗せる声優業界の方向に振ってるっていう感じですよね、はい、かといって声優さんたちも使われる側の立場なんで、うん、その辺がそのプロデューサーってこういう人たちがいるとかっていう感じのところでしょう、
うん、まあ私はまあ、文豪ストレートオックスですかね。
いいですね、
これセカンドシーズンの頭ではちょっと来ましたね。
いや来ましたね。
いやもうそもそも、うん、多分ブースト自体にすごいアレルギーを持ってる人が多いと思うんです
よ。多分あると思います。
いやどこが太宰治なんだと、うん、どこが中島敦なんだっていう、うん、
まあそうなるでしょうね。
まあちょっと小説かじった人からすると余計アレルギーもあるとは思うんですけど、うん、しかも必殺技がなんか代表作みたいな、うん、
代表作の名前がついてる、
だからダフれちゃうんですよね、どうしてもね、
アホらしく言ったかもしれないんですけど、意外とこうダンディズムが炸裂した脚本であったりとか、はいはい、面白いんですよね、アクションものとして。
そうですね。
っていうところで、まあ、分割2クールの2クール目、うん、で、はい、このアニメはやっぱり作画がすごい。
すごいですね。
作画がすごい。
うん。五十嵐さん、すごい
と思う。アニメ見てんなっていう気がする。はい、ということで、まあなんか、いや、ま、面白いのは知ってるんですけど、うん、やっぱりこれ見てほしいっていう。うん、
でしかもこの10月から始まったその2クール目はその太宰の過去の話から始まってるから割とダークな始まり方してるんですよね、
はい、で1クール目はうちの桜井がね桜井が後半なんか聞いてくるフリーがあったんで、
なるほど、
まあ、そういう意味でも後半にかけてまた盛り上がっていく戦いとかもあるんで、うんうん、
だからその戦争になっていくんですよね、後期はね。
そうそうそう、
前半はやはりその中二病的な特殊の異能の人たちがこう事件があってそれを解決していく、うん、でも裏に組織がいっぱいあってっていうのが、はい、第2期ではその組織の成り立ち個人の動き方っていうのが出てきて、はい、
あ、これ探偵ものなんだよ、
探偵もの、
ね、探偵者、
ね、文豪という文豪の名前を借りた探偵もので、はい、まあ、普通の構想とかそういうのを描いてるアクションなんだけど、うん、一応文豪というところにまあ乗っかってるんでね、まあ、原作もすごい売れてる作品
な
ん
で、
やっぱアニメがすごいな、
うん、
ということで、まあ、一押し作品それぞれドリフターズ、はい、ガーリッシュナンバー、ブースト、
行
ってきましたけれども、うん、 他にもですね、まあちょっとずつ触れていきましょうか。おう、トゥービーヒーロー、あ
ー、いやー、もうトゥービーヒーローも若々しいですね。
キュウリ、
まあ、さっき喋った、チーティングクラフトと同じ枠で、はいはい、まあ、こちらも後半15分がこのトゥービーヒーローという作品なんですけど、あのあ、なんだろう、便器メーカーかな、
便器のデザイナー、
便器デザイナーをしている、まあ、ちょっとイケイケの、はい、まあ、おじさんがいるんですけど、その、まあ、娘も、まあ、今度かかって結婚してて、まあ、娘と一緒に住んでるんですけど、その人がある日突然すっごい太っててブサイクなおじさんに、見た目はすごいブサイクなおじさんで、だけど体は超絶強いっていう謎のヒーローみたいなのを急にさせられるんですよね。で、あのかっこいいセリフを言おうとしてもなぜかあの変換されて、すごい汚らしい言葉、下品な言葉になったりとかして、もうかつてそのキャバクラとかに行って女の子とかにモテてた時代からともかけ離れた生活に急になるんです、ね、ただ地球の侵略を企む悪者たちを片手で倒せるぐらいめっちゃ強くなるっていう、これは どっちだ、これはいい暮らしになってるのか、それとも悪い暮らしになってるのか、どっちだ。でも娘ともその喋ることもできないし、でまた攻めてくるその宇宙人とかそういう人たちもちょっと一癖があるような、まあ言うし、まあでもギャグですね、ほぼ、
まあ、ギャグアニメ
ですよね。
で、ちょっと変わったところで言うと、これは中国製作
です。これもそうですね。これもさっきのハオライナー
ズ。ハオライナーズ
っていうことで。で、渡辺慎一監督が、はい、ハイパーアフロクリエイター、まず、
あ、今そうなんですね。
ことで、まあ、日本語版監修ということで入
ってきましたね。
これすごいのが、原作脚本監督が一人の方 で、はい、でキャラクターデザイン、創作画監督、美術設定、色彩設計、演出が一人の方っていう、
なるほど、
すごい、
すげえな、
すごいですよね、
思いますね。まあこういう出自の作品なんで、うん、またこれちょっと変わったアニメとしても、
そうそう ね、
でもちょっとアメコミテイストが入ってて、非常にエキゾチックというか、
はい、8位、26ポイント私がモテてどうすんの、うん、はい、小林
優
さん、
主演の。
これあれですよね、足富君的にはこれ綿モテって言っていいんですか、これ。
これ確かそうなんですよ。あの僕が大好きな私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いも、うん、略称が綿モテで、はい、この作品も綿モテ。
綿モテです。どうすればいいですかね。
これはね、しょうがない。
しょうがない。
しょうがない。
あのなんかあのツイッターで見たのは、うん、あの表記では分けられるらしいんですよ。僕が好きな方の、モコッチの方は、カタカナでワタモテって言って、
で、こっちは、
私が漢字で書いて、ワタモテって読んでるらしい。表記で分けることはできるんですけど、
なるほどね、
言うときにはしょうがない。
同じになっちゃうね。
そうなんです。まあでも今はこっちをワタモテと言った方がいいです。まあでもこの作品もすごい面白いです。
私モテだね。
私モテね。字だけで見ると。はい。まあ、でも小林優さんがこういうなんでしょう、あの
珍しいよね、
ド直球 の、 その美少女的な、
そ、ね、
まあ、そのなんかボーイッシュだったりとか、うん、そのすごい背が高い、うん、その男装の霊人的な
とか
女性じゃない、
ね、ね、あのシュタインズゲートの、は
い、男装の男の子みたいな、うん、
生徒会長とか気強い、なんか男っぽい凛とした感じがやっぱあったりするんですけど、
こういう役やるのは珍しい、
もう女の子って女の子って感じですもんね、
面白いですよね。うん、さあ、6位、響けユーフォニアム。
ユーフォニアム。
これはもう、京都アニメーション。ね、はい、まあ、響けユーフォニアムをご覧になった方は、もう、マストで見ていただきたい。
まあ、そうなりますよね。
まあ、とにかく、京都アニメーションと言って、思い描く軽音のイメージ、うん、みたいなものとは真逆の、まあ、リアル路線の、はい、青春もの、うん、群像劇、人間と人間のぶつかり合い。うん、まあ、なので、最近、声の形とかね、はい、ああいうのを見た方は、ぜひ、ユーフォニアムも見ていただきたい、
ね、
見落としている方が見ているんです、うん、で5位3月のライオン31ポイント、うん、まあ、こちらももう人気原作、
はい、海の近さ、蜂蜜とクローバーの方の漫画が原作ですね、
で、将棋、
将棋
ということで、うん、将棋最近結構来てるんですよね、
うん、あ、やはりそうなんです、
あの聖の青春、
はいはい、あれも実話で映画化になりましたね、
羽生善治監督、はいはい、さんと、うん、まあ、昔の村山さんの戦いを、まあ、実写映画化してるんですけど、うん、はい、まあ、そのタイミングで3月のライオンも、うん、まあ、将棋を扱う、
そうですね、
まあ、その勝負の世界に生きる、うん、男たちのね、
そうですね、
まあ、将棋のルール知らなくても楽しめる、
そうですね、で海の地下さんなんで、やはり見てみると人間ドラマで、はい、高校生の男の子が非常に将棋が強くて、うん、 戦って上に上がるんだけども、どうもその自分の家庭環境にいろいろあるらしいっていうのが分かってきますし、それと全く別の家族の3人の女の子の兄弟が出てくるんですけども、その子たちもこう交流を重ねていくんだけど、やっぱりその自分たちのご両親との関係性がその主人公の男の子とよく似ているからほっとけなかったっていう形で、こう一緒に暮らすまではいかないんですけども、こう近づきながらもっていうところを見せていくっていうのは、やっぱり原作力も高いなと思いました ね。
そうですね。
あの弁当を持って橋をこう渡っていくだけのシーンなんですけど、その弁当の温かみがこうお腹に伝わってみたいな描写が出てくるのは、やはりこの海の地下力だなと思いましたね。
海の地下
力、はい、
そしてですね、あのこれがだからノイタミナっぽいんですけど、
そうですね、
NHK,
NHK ですね、はい、
で
将棋中継もやってますからね、はい、それと合わせたんでしょう。
でスタッフ的には
辛坊
監督、アニメーション制作がシャフト、
はい、窓マギのラインですね、
はい、で、まあ、原作海の地下ということで、はい、まあ、あの鉄板メンバー、
そうですね、
でも
う
万全を期して NHK がいよいよ
仕掛けて、うん、そうですが仕掛けてました、その感じありますね、
声優陣も、まあ、あの花澤香菜さん出てたり、はい、井上真理奈さん出てたり、はい、杉田智和さんとか出てたり、うん、細谷さん出てたりと、まあ、人気声優揃えて、うん、
はい、
ということで NHK らしからぬ予算のかけ方というすげえ金かけた、
そうですね、
まあそういう作品、
ね、しかもあの11時過ぎですよね、放送してるのは夜の、
そうそうで
した、ね、あの時間にアニメ放送してるのも割と珍しいですよね、はい、夕方とかにやってますけど、
そうですね、まあ、なので本当にちょっと NHK 本気出してアニメ作りに来たなっていう、まあ、今までも本気じゃないっていうことじゃないんですけども、
まあね、
まあ、あの本当にドラマと同じレベルの作品を持ってきたなというところでございました、
は
い、
うん、
というわけで4位がブンスト、ブンゴーストレイドックス、5位が3月のライオン、6位響けユーフォニアム、7位ドリフターズ、8位私がモテてどうすんだ、9位ガーリッシュナンバーとトゥービーヒーローでございました。さあそれでは、
はい、
上位3本、
なるほど、
はい、いきたいと思います。
なんだろうな、
3位、
はい、
36ポイント、
お、うん、
ハイキュ
ー、お
ー、ハイキューでございます。
どうですか、
こちらは烏丸高校対白鳥座学園高校ということで、
はい、
決
勝戦ですよね、だからね、地区大会のね、そういうことですよね。
配球やばいっすね。
いや、これすごいっすよ。
いや、すごいっす。
すごすぎてね、どう言っていいのか分かんないぐらいすごい。
僕、あの、原作ほぼ終えてないんですけど、うん、この配球のこの10月からスタートする新シリーズの、このタイトル聞いただけで、うん、この試合だけでワンクールや
る、まあそういうことですよね。そういうことなんですよ。
その本気度ね。
そう
なんですね。1試合をワンクールかけてやる。
う
ん、
そう。で、両チームの人間模様。
うん。
またね、オープニングの曲も上がるんですが、
光あれと。
まあ、こんな動いてるアニメ、そうそう。
いやいや、これほんとすごい。
いや、
びっくりしますよ。
バレー人口増えるんじゃねえ、これ。
いや、ほ
んと。いや、ほんとかっこいいんだもん、だって。
う
ん、
ビ
ビるな。
そうですね、あのレシーブする瞬間の一瞬止まるみたいな、
うん、
すごいかっこいい。
まさにね、俺ね、バレーボールって一番アニメに向いているスポーツかもしれないと思う。
向いている
。
あの
ね、
ちょっと思った。
野球だと考える時間が長すぎるのと、ピッチャーと打者の強心犠牲、まああとキャッチャーを入れて、だからあんま動きがない。
うん、
はい、
で、サッカーだと広すぎる、
うんうん、なるほど、
面がね、
うん、
でバスケットだとあのいくらなんでもそんな喋んねえよ、
ボールとボールを渡すのは早いから、ね、
でも真珠の話ですから、
そう、で、まあ、そこを黒バスとかは演出でうまく乗り越えてたけど、うんうん、はい、でもさすがにドリブルしながら人に喋りかけたりとかっていうのはありえないから、
うん、
と思ってたんですけど、うんうん、バレーボールって
そうだよ、ね、
まずコートが狭い、
はい、
で一回決めるごとに喋れる、
うん、
でアニメ的な動きもアクション的にもなんか成立しやすいんだよね、うんうん、
であとレシーブした時に上がるから、あの時って結構時間あるんだよね、
そうそうそう、
はい、バスケとかってあれがみんな早いから、
バスケねずっと動いてるから、
うん、そういうことなんだよね、
難しい、
あれ見てだから配球見ててあバレーってそうか浮いてる時があるから不自然に見えないと思ったんだよな、
で飛べもうまくやって、ね、マイスもこだわってる
ね、
いやすごいね、
配
球はなんかちょっとスポーツアニメのちょっと今とも、うん、おスポーツアニメを見てくれ
たと思う、これはと思いますよ、
文句ないでしょ、だって。
知ってるけどすげえもん。
すごいよ、これ。
この配球はやばいぞ、さっきですね。
また、このタイミングで、ちゃんと客席で応援してる人たちが、バレーボールの説明をしてるんですよ。
ちゃんとね。
このタイミングで、バレーボールの基本ルール。
今更ね、ローテーションの
説明を。そうですね。8点と16点の時に、あるんだよ。ちゃんと言ってくれるんですよ、ね。
で、あと左利きの、はい、ローテーションするときにどういう意味を持ってるのかとかね、うん、
なぜ左あサウスポーンが強いのかとか、
ね、ああいうのも
ね、
バレーボールやってなくても分かる、ちゃんと
その辺がだからかっこいい方もだからやってる人たちが見たらそうなのかもしれない、うん、そのブロックってのは止めるんじゃねえんだよ、叩き落とすんだみたいな、もうさ俺知らないけどかっこいい、
かっこいい、
かっこいい、かっこいい、かっこいい、いちいちかっこいいですよね、
うん、いやというわけで、3位36ポイント
IQ、
はい、すごいですね、これもう2クールもので上位3位に入るというのは、IQ も3クール目、
これ一応3クール目、
劇場があったんだよね、
そうそうそう、
確かね、
劇場があったんでもすごいわ、
セカンドシーズンが MX で前やってて、はい、
もう今日向頼もしいもん、
頼もしい、超かっこいいもんね、動け、走れ、飛べ、人工の翼みたいな、もうさかっこよすぎるねみたいな、
みんな成長してる、たまにコメディーリーフや
から、
おいお前そんなやつじゃなかったのみたいな、
あの最初そのサウスポーのサーブを封じたと思ったら今度はブロックで強いやつ、
うん、そうそう、
あの絶望感すごかった、
あれだからさ、あ、ほんとすげえなと思ったけど、ブロックがすごいやつが出てきて自主に繋ぐ、
そうな
あ、
そう。
あの感じもたまんないよ
ね。
一段勝ってまた一段勝ってすごい。
はい、いや、またすげえのいたわ、みたいな感じに思わせてくれるというね。うん、はい、配球、まあ、こちらの作品もまあ本当に、いろんな、もう、あの、金曜日、基本的には金曜日から始まっていて、はい、MBS、TBS、CBC、はい、RKB、HBC、TBC、BS、TBS、うん、なので放送されています。はい、まあ、なんだろう、スタッフワークとして特になんか、まあまあ、でも、うん、本当にそうそうたるメンバーです
よね。この、これは、これはなんてお読みするの、監督さんはね、真ん中と読むのかね。
ね、
3つこの方多分ね、あのイカちゃんやってたんだよな、
あ、本当、
最初のだからイカちゃんで、あの野球をする会なんじゃない、長谷寺の近くのあの会をね、確かねやってた方のような気するんだよな、
個人的に人が動くのが得意なのかもしれない、
ちょっとな、
ね、公式ホームページに監督からのコメントが寄せられておりますけども、うん、3期の見どころは決勝戦のセンターコートの雰囲気です、
雰囲気、
そこまで勝ち残ってきたものにしか見えない景色で、客を含めた応援の盛り上がりにも注目いただきたいです、うん、日向たちカラスの高校が今まで積み重ねてきたものがここに花開く瞬間をお見せできればいいなと思っています、宿泊しながら鋭意制作しております、ぜひ楽しみにしていてくださいというコメントを届いております、
すごいな、これ素晴らしいよな、
すごい作品です
ね、もだえるもんだ、
かっこいい、日本代表級のスタッフが入ってますからね、はい、というわけで3位
で、
まあ、まさかのと言っていいでしょう、意外に配球がありました、うん、さあ2位、一気に40ポイント取りました、42ポイント、
はい、
全員ポイント入りました、
お
船を、
あっ
来ましたね、
ありがとうございます、
まあやはりね、まあそうですよね、ま
あ、私はね国語辞典コレクターとしてやっぱ船をずっと応援していたんで、うんうん、
はい、
まあ、ただ正直アニメ化ヒヤヒヤしておりまして、まあ、あの国語辞典編集部、
うん、
を、まあ、あの舞台に、
はい、
あの国語辞典を編集することになった出版社の社員真面目君、はい、まあ、これはもうあの高校生とかじゃなくて社会人、
社会人、
はい、バリバリ社会人で、はい、しかもなんかちょっとあのフェアリーな寝癖とかもついてて、人の感情も持ち合わせていないような感じの人間がちょっと言葉を通して人との絆を、うん、まあ、あの積み重ねていくというお話なんですけれども、はい、うん、まあ、あのアパートに住んでいて、はい、まあ、そこのアパートにまたちょっとヒロイン的な女の子が
来
たりだとか、ね、
うん、
ただまあ、真面目くんを誰がやるのか、まあ、ずっとザンザンして
たんですけど、はい、
いやー、いろいろ想定したけど、うちの桜しかいないと思ってました。
はい。
蓋を上げてみたら、やっぱ真面目くん、
本当にそう
なって。桜井さんでしたね。
ありがとうございます。もうこの時点で勝利宣言。
なるほど
ね。 ありがとうございます。
もうだから熱文字の僕記者として見てると、まあ、真面目くんが編集長にしか見えない
です。そんなことはない。僕はあんたの結果を聞いてるじゃないですか。もうちょっとコミュ力があります。でもなんかあの住んでるアパートとか憧れますよね。なるほど。逆にだから久美さんとか足立君がどう見たのかってちょっと聞かせてください
。僕やっぱり面白いと思いましたね、はい、だからその文字とかその言葉の意味っていうのを深く考える人、まあ主人公の真面目くんはそうじゃないですか、うん、と字を作っているんで、そうではない編集部もいてっていうところの人間模様が見えてすごく面白いですね。だから全く知らない辞書は使っているけど、それを作ってる人たちの資質ってことは僕考えたことなかったんで、それがちょっと垣間見えて非常に面白いですね。
あれですね、松本先生という、うん、まあ、本当辞書の、はい、まあ、理念を決める先生がいて、はいはい、でそれに対して出版社が、うん、まあ、詰めていくというところで、はい、まあ、その辞書編集部というまた大きい出版社の中に、まあ、社員の人もよく知らないような辞書編集部っていうのがあるんで、うんうん、まあ、なんかこう辞書を専門にしている出版社ではないですよね。多分昭和とか出版社か角川みたいなちょっと大手の書店でってことだと思うんですけども、うん、まあ、10年に1回改訂あればいいかどうかみたいなところなんで、うん、まあ、前の改訂に携わったベテラン社員から引き継ぐような形でっていう ね、うん、うね、だからまあ魂の継承がちょっとテーマ、そ
う
ですね、だから
向いてるやつじゃないとこれはできないんだっていうところで人探しみたいなところから始まるっていうところがうまいなーっていう感じでしたよね。
署名先生はどうご覧になってますか？
僕ももうこの作品は達夫さんがずっと言ってて、はいはい、であとその言葉を言葉で説明する難しさっていうのを、うん、ね、1話でね、いろんな言葉をそのじゃあ何々という言葉を説明してみろって真面目くんに言ったりとかすると、これ果たして自分が言われた時にできるのかって考えると、真面目くんの凄さがいとも簡単に分かるというか、あと達夫さんが前から言ってたあの辞書、まあ、いろんな出版社から出る辞書、うん、それぞれに個性があるって言ってたじゃないですか、うんうん、そのギミックがちょっと使われてるあの辞書タンズっていう、うん、
辞書タンズね、
ミニコーナーみたいなのがあって、うん、あれはすごいポップですよね。
アイリスのずっちゃんこと、
あ、ずっちゃん出て
ます、渋谷さんが声をやってるというね、はい、そこも僕が熱かったですから、ね、ずっちゃん好きなん
だわ、あ、そう、とか、はい、
そうですね、
辞書キャラクターが4人ぐらいで、うん、ミニコーナーがあるんですけど、うん、
辞書タンズ
っていう、はい、あれ可愛いですよね。
そうですね、
はい、
というわけで、まあ、僕としてはですね、辞書編集部にいる、はい、佐々木さんという子供おばさんがいるんです、
はい、
でこれ、映画の時は、
はい、うん、実写映画ですね、
まあ、普通のおばさん、はい、まあ、人のいい感じで、うん、で原作読んでた時に、うん、この人はどういう役割なのかっていうのがちょっともやっとしてたんですけど、今回佐々木さんが榊原さんって
声がね、
あ、はいはい、
クシャナです。
そう、ピンと締まります、
ね、俺の大好きなクシャナで佐々木さんやることで異様な色気があるん
です
よ、はい、おばさんなのにこれ荒木さんとできてんじゃねえのみたいなちょっとそのベテラン社員とのリンゴに合わせぐらい色気があってうわ佐々木さんこれ正解だと思いまして、うんうん、
お茶受け買ってくるわね
みたいなね、エロい榊原さんは未だにエロいと思う、
ね、大人のどっしり感いいですよね。
榊原さん好きなんだなっていうのはもう実感した作品ですね。
今の辰夫さん好きな声優さん3人目で、
そうですね、
船を出ますね
3人好きな声優、
桜井、榊原、渋谷ですね、 3S ですよ、
はい、すごいですね、
はい、というわけで船はぜひ、まあ、皆さんご覧になってない方いらっしゃらないんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、
は
い、見てほしいですね、はい、これね、
ノイタミナで
ございます
、はい、船は1位、
はい、
55ポイント
お
急に
ということで急にもう50ポイント超え
さ、ね、圧倒的でしたね、そうっすね、
圧倒的な作品になりました、
うん、はい、
ユーリオンアイス
なった
いやー、これ面白い、
これすごいね、やっぱりすごいと思いました、
まあ、モテキで、モテキという実写ドラマはね、これ聞いてる人はほとんど見たことがないと思います、う
ん、そんなことないです、
久保光郎さんという、はい、まあ、漫画家さんが、はいはい、まあ、芸なので、
うん、
動きまくってますね、
いやちょっと僕1話見てて変態だなって
思います、っていうかもう俺オープニング話してるかと思って
びっくりしましたね、
どうなってんだこれっていう、うん、しかもなんかトレースしたような感じでもないし、うん、アニメらしい動き
ありますよね。だから作家に平松さんの名前を見たときに、やはりそうかと思いました、
ね。やはりそうか。
やはりそうかって僕は思いました。
平松さん説明お願いします。
あのガイナックス、はい、にあのまだあの今も在籍されているのかな、はい、そこのアニメーターさんですね、はい、で我らがこの、熱文字でもおなじみの長浜監督が参加されていた十兵衛ちゃん2っていうのがあったじゃないですか、うん、あれの、最終回のチャンバラのすごいシーンがあるんですけど、はい、そこも長浜さんと平松さんの手によるものでしたから、アニメ界的にも、辰夫さんとやってるユニットなんですけども、はい、平松さんに一回お会いしてインタビューもさせていただきました。だ簡単に言うと、すっごい腕のアニメーターです。
すごいです
っていうことですね。だからこの方が何かやるとね、なんか、なんだな、これ見よがしじゃないんだけど、女の子を描いた時もなんかエロく見えるんですよ、僕には。今日この番組でちょいちょい言ってますけど、だやはりこの線の取り方、人間の描き方っていうのが非常に卓越して見たセンスをお持ちの方なんでしょうっていうのは思いますけど、だからフィギュアスケートをやるんだって思った時に、これってやっぱり難しいと思うんですよ。クラシックバレエの要素もあるし、はい、常に動いていなきゃいけない、うん、かといってフラットなずっと絵であのカメラをつけパンみたいに追ってるだけだと躍動感が出るのかって言うと、そんなことはないんでっていう話になるから、うん、その絵のそのクオリティというか、あれを全部守る作家ってのは誰がやるんだっていうふうに思ってましたから、平松さんの名前みたいに、やっぱり凄腕の人を置かないとっていうふうに監督さん考えたんだと思いましたね。うん、
そうですね。まあ、しとり先生はどうご覧になりましたか？
僕はこれ、全く別の放送枠的な話なんですけど、これテレビ朝日で放送してるんです、
う
ん、
そうよ。
あのテレビ朝日って深夜アニメほとんどやってない。
やってない。
多分これの前だと多分あの新世界よりとかになるんですか。
ああそうだ。そうだね。
でそれの前だと多分黒髪ザアニメーションとか、うんうん、割と、でも思い返してみればテレビ朝日が深夜でアニメやるときは、うん、毎回面白いなと思ってたんで、うん、今回のこのユーリオンアイスがテレビ朝日の深夜ってしたときに、うん、あもうこれ完全に本気のやつだって思い込んじゃった、
う
ん。
そうだね。
で見たらやっぱりそうだったので、
やっぱり
やっぱりそうだった。
まあ声優陣も本当に豪華ですから、
ね、豪華ですね、
はい。まあ、主人公豊永さん、うん、まあ、あとはあの国さんの事務所の諏訪部さん、
はい、
あ
の世界最高のスケーター役の、ね、まあ、諏訪部さんがいて、
マモも出てますし、うん、健翔さん、内山さん、前野さん、野島さん、ね、小谷さん、
うん、
波多野さん、まあ福山さん、大時間がほとんどですね。
だそういう意味ではちょっと女子向けも意識はされてるというのは分かるんで、
だからやっぱり、ね、女子向けの男性アイドルものがもう復活してきてる、
うん、そうなんですよ。
いう中で、はい、アイドルじゃないんだけど、
スポーツ、
アイドル、
アスリート、
うん、はい、そうだね、うん、なので、まあ、そのイケメンが出てくるアイドル的なスポーツ何か、
うんうん、はい、
アイススケートだよっていうことだよね、
はい、今日本にもいるじゃんっていう話なんですけど、うん、あれをじゃあ絵にしてやるんですかって言ったら、うん、とてもじゃないけど不可能ですっていう話はもうずっともう10年15年前から言われてたはずなんですよ。
だからもう自転車と、
はい、
あのアイス系の、
はいはい、
うん、これやっぱねずっと動いてると無理だった
んです。まあそうなんですよね、
アニメにするのはちょっと難しすぎると、
うん、まあ、だけど自転車は一応 CG の開発によってうまく描けるようになって、うん、そこでいよいよアイススケート
ですからね、
はい、僕も最初ちょっと CG 使うのかなって思っちゃってたんですよ、うん、フィギュアスケート、
いやあれどう書いてんの、あれ一万円でかなり展開してるよ、
ね、思いますよね。だやっぱりこうテストのスケートをしてもらって、そのカメラワークでちゃんと撮って、うん、それを参考にしてどこを増やすどこを減らすっていうような作業もされてるような気がするんですけどね。
すげえよな、
うん、
すげえ、
あれすごいですよ。
というわけで、まあ、ユーリオンアイス、まあ、あのキャラ萌えもできますよ、
はい、
面白いし、
そうですね、だからうっかりするとこれ女子向けなんだからちょっと俺はっていうような男性諸子がいたら、うん、
はい、
いやいやとんでもない、これスポーツモードとしても大変面白いんで、はい、ぜひ見ていただきたい、うん、
ということで、主人公は心が弱くて太りやすい世界一のガラスのハートを持つフィギュアスケーター、好物はカツ丼大盛り900キロカロリー、フィギュアスケートの特別強化選手として独特のリズム感があり、唯一無二のステップが最大の武器。しかし、プレッシャーに弱く肝心な場面でいつも自滅。気がつけばシニアも5年目、実家を出てデトロイトのスケートクラブに所属したが初のグランプリファイナルで大敗し、大学も卒業。5年ぶりに故郷、九州、波折町に帰ることになった。崖っぷちで挑むラストシーズンに全てをかけるという。だからもう崖っぷちの人たち、はい、
うん、
あと心が弱くて太りやすいっていう、まあ、オタクですよ、
そうですね、うん、
まあ、そういう中でもなんか割と男性も共感しやすい、
うん、
人が主人公なんだけどもっていうところです。
そうですね、まあ、メンタルが弱い選手でちょっと残念な結果だってと、俺やめようかなと思ってたら自分の憧れていた選手のそれを完全コピーして真似てみたらそれを友達がネットに上げちゃってて、それをコピーされていた天才スケーターが見て何か感じて僕にコーチやらせてよっていうところから始まるっていう大変面白い導入ですよね。夢のある導入ですよこれ。
ということで1位は50ポイント超え久しぶりでございます。55ポイント、ね、ユーリオンアイスでございました。ということで1位ユーリオンアイス、2位船を編む、3位ハイキュー、4位文豪ストレイドッグス、 5位3月のライオン、6位響けユーフォニアム、7位ドリフターズ、8位私がモテてどうすんだ、9位ガーリッシュナンバーとトゥービーヒーローでございました。はい、はい、ということで、2016年秋アニメ新番組全部見てみた件、はい、アニメ期待値ランキング発表してまいりましたけれども、
みんなクオリティ高い作品でしたね。すごいですね。すごいね。
まあ今期はちょっとすごいね。
ね、すごいですよ。
は
い、
それは散るわっていう感じなんですけども、ランク外作品で喋、はい、りたい作品、まあランクに入っててもいいですけど、はい、どうしても喋りたかったなという作品あれば、まずは君さん。
僕はそうですね、これもうキャラ萌えです、
はい、
やっべこの子俺ドストライクなんだけどっていうのはやっぱ来ましたね。
何でしょう、
タイガーマスクダブルの。
タイガーマスクダブル
でこれでね、このマネージャーをやってる女の子がいるんですよ、はい、タイガーマスクの、はい、だからタイガーマスクがこう師匠のあだ討ちだって言って顔を隠してあのリングに上がるという話なんですけど、その師匠筋の娘さんですね、うん、だから当時その親父さんが怪我した時には高校生ぐらいの子が21ぐらいになって、私がマネージャーやるわよって春菜ちゃんってのが出てくるんですけど、この子がもうおじさんちょっとたまりませんねもうだってあの子の笑顔がもう俺の一週間の救いです、癒しですみたいな、ちょっと面白な、まあ元気系なんですけど、ちょっとなんだろうな、あのビジネスのあれに弱いところで大人たちに翻弄されちゃって、いいようなこの条件でなんか突きつけられちゃった、ごめんなさいみたいなことをこう虎の穴用のトレーニングの足吊るされながら自分でこう申し訳ないんで吊るされながら申し訳ないみたいなことをやる子なんで、キュンでしたね
明日海先生は、
僕もこれキャラ萌え的な話になっちゃうんですけど、週末のイゼッタ
という作品。週末のイゼッタ、
これはオリジナルアニメになるんですね。
そう、多分そうですね、これね。
僕も1話見た瞬間にライフルにまたがって飛ぶんかいって、ね、ちょっともう、もうかっこよかった。新しい魔法少女でしたよね。超かっこよかったんですけど、でもやっぱ普通のなんか女の子的な萌え要素が3話以降からどんどん出てきて、その姫様があのたまにあのお城抜け出してパイを食べに行ってるっていうあのね、すごい庶民の間で流行ってるものが本当は好きでっていう、あのあたりもすごい好きですし、あとそのちょっと胸が小さいのを気にしてるとか、うん、でその窓、ま、のそのイゼッタはちょっと胸が大きくてっていうの で、まあ、いろんな服を着させられたりするんですけど、うん、で今までその窓の、まあ、汚らしい、ちょっと汚らしいワンピース的な服しか持ってなかったので、うん、お城にその招いた時にちょっと服を仕立て上げたりとかして、うん、その服がまた似合ってるんですよね。
イゼッタ何着ても似合うんですよ、はい、あの服がなくなって、あの姫さんをおんぶしてこう歩いてる時に、もうあの着るもんないからって言って、あの軍服の上のジャケットだけ着てるっていうのはちょっとおじさん、
あ、ちょっとね、やっぱミリオタとしては
あって思いました
またその軍服がちょっと大きいサイズだった
ので、そうそうそう、
ふわっとしてたんですよね。
見てる、ちゃんと見てるなそう、そういうこと、
まあ、細かいと思って
皆さんこうなる必要がある
まあ、週末のイゼッタはいわゆる、まあ、戦争中の話の、ね、はい、話なんでね、はい、
僕は月曜日のタワバを見てほしい。
おー、これ僕見てないですね、
見てもらいたい。
ネット配信のみで、
そうですね、もう YouTube で、
はい、これどういう話なんですか。
もうね、もうサラリーマンが月曜日働きたくねえなもう死のうかなと思ってた時に、今日 巨乳の女子高生にぶつかられるっていうところから始まる。
そう。ほう、夢がありますね。
で、いろいろ話してるうちに、まあ、そのぶつかられちゃって、入院するわけです、う
ん。はいはいはい。
で、まあ、その子とちょっとつながりができて、まあ、よく電車内に痴漢であるから、はい、毎週月曜日はその子のボディーガードとして、うん、月曜日だけ、その子と一緒に一緒になる。
おい、ちょっと夢あるな、それ。
夢あるでしょ。
夢あるな。
いや、もう、こういうのでいいわ。もう、これ頭悪いの待ってたよと。
うん、これはもう、ね、癒しです。
本当に癒し。しかも、うん、あのこのタワバっていうのは巨乳のタワバ。
なるほど、やっぱりそうですね。
すごいホーマンボディ、うん、わがままボディ、
うん、
国さん曰くごっくん
ボディ。
で、その子がまたね、なんだろう、オタクの全オタクの夢である、まあ、あの少女なのにビッチっていう二面性を持ってるわけです。
はい、
どんなキャバクラ嬢だ
って。あ、じゃあギャル系なんですか。
だから、1話の最後の方とかは、うん、はい、まあ、結局ボディーガードやることになって、うん、ああ、なんかもう月曜日また彼女と別れるの嫌だなと、うん、会社行くの嫌だなって言ったら、うん、はい、これって言って、ボタンをくれるんですよ、はい、なぜか。
ボタン。
飴とかかなと思ったら、なんか受けるんじゃない、
ボタン。服につけるボタン。
はい、この間弾け飛んじゃった第二ボタンバカなんじゃねえ
ですよ。
いや、ちょっと待って、
いやいや、
それがなんでビッチなんですか。
いやいや、だからそうさ、言うそれ、
まあまあ、
そ言うそれ、
ああ
言わないでしょ。
でもほら、記念日的なところでっていうことであれば、
エロいの、まず別に本当のビッチかどうか
は分
か
って、
エロいし、それを笑顔で言える、
はいはいはい、
だから
それ無自覚なんじゃないですか、まだ。
いや、まだから、
うん、まあまあまあ、うん、そうか。
いや、どんだけ男のツボ押すんだよ、
お前。まあ、そういうことになります
。男の夢が、全男の夢が詰まって
る。ああ、まあ、男子ドリーム。
これ資料にも書いてありますけど、一応原作はインターネット投稿イラスト。
それがいいですね。
これは漫画家の日村奇跡さんという方が、毎週月曜日にツイッターに上げてた、お遊びで上げてたイラストが元になってる。
すごいよね。
だからイラストも100万以上出てるんですけど、中にはもちろん本当にド直球のエロだなっていうシチュエーションもありますし、うん、はい、このようなその、まあ、ちょっと女子高生とぶつかっちゃったぐらいの軽いやつもあります。
男の妄想ですよ、
はい、
そうですね、新しい我々が好きな電車男ですね、これね。
そう、
はい、そういうことですよね。
だから根はの学園ハサムと一緒です。
まあそういうことだね、そういうことだね、
はい、
うん、
あのごめん、俺ね、ニャンボ、
ニャンボ、
おこれ四つ葉スタジオが作っている、
はい、はい、
四つ葉スタジオアニメやるのって
言
った
んです
よ。ダンボ。
ダンボ。だから似てるんですね、はい、この猫が。
ダンボの、フォルムに、うん、まあ、猫の模様がついていて、
はい、
で、基本的にはなんか 3DCG っぽい感じの世界の中に、
はい、
うん、まあ、人の目には見えないけども、ちっちゃいダンボールの形をした猫が、うん、まあ、世界を歩いてって、していくっていう、うん、まあ、本当ほのぼのアニメです、
はい。
これをやっぱ NHK がやってるんですよ。
なるほどね。
で、四つ葉スタジオとがっぷり四つなんですよ。
なるほど。
で、エンディングは全く関係ないですけど、四つ葉がエンディングでちょっとなんかイラスト描いて
る。
え、もしかして四つ葉とこの先にみたいな。
ああ、思わせますね。
いや、まあ、これは変な期待しちゃいけないかもしれないけども、またどれだけそれが本気かっていうのをちょっと見てもらいたいんですけど、うん、声優陣がやばいですよ。
あ、やばいですね。
あ、本当だ。
パクロミ堀江だよ。
はあ。で、釘宮さんも。
釘宮さんだよ。
三瓶優子さん、竹内純子さん。
で、堀江さんだよ。すごくないこれ。
すごい、すごいですね。
オールスターじゃんっていう。だからもう若手の女性声優とかじゃないんですよ。
そうですね。
もう本気の女性声優で、うん、ある程度もうバチバチ感あるところを集めてきたん
ですよ。はい、そうですね。
ベテランが NHK で四つ葉スタジオ、
うん、
これ何かあるぞっていうのをちょっとね、見てもらいたいなと。
まあ、
これ本当になんか子供がこの作品を見て、うわーって思ってると思うだけで夢がある、
うん。そうですね。
あ、見逃してた。
はい。ちょっとこのニャンボを。
ニャンボ。ちょっと見てみないといけないですね、
思います。
はい。
ということで、まあ、お送りしてまいりました。2016年、まあ、10月アニメーション番組、はい、全部見てみた系、第一ランキングということでございましたけれどもね。本数多かったですね。
多かったですね。
全体的な傾向としては何でしょうか。なんかやっぱ、ツークールもの、分割クールものが多い。
うん。あ、やっぱり短いものが、 増えてきている
ショート多いですよね
っていうのと、
あとやっぱり変わった経歴の作品が増えましたね、
う
ん、
ちょっとそうですね、ネットからっていうのもやっぱり増えてきましたね、
そうですね、ライトノベル原作結構少なくなりましたね、
ゲームが多い、
ゲーム、あ、ゲーム、
アプリゲーム、はい、
うん、それも増えてきてますね、
だからゲーム予算でアニメ作るっていう、うん、やっぱアプリに移行するっていうのもあるかもしれないですね、
あとなんかオリジナル的なものもまた復権というところまでは行ってないですけど、やはりもう一周回ってもうこれだったらオリジナルやった方がいいんじゃないかっていう感じでオリジナルものが出てきてるような気もしますけどね。
そうですね。ユーリオンアイスもオリジナルですよね。
うん、そうですね。
はい。
いや、いよいよなんかこれだけ本数が多くなると勝ちに行くには本気を出すしかない。
まあそうなんですね。
というところがまあ見えてきたような。はい、あ、2016年10月でございました、
はい、
見落とし作品あったらぜひ見てみてください、はい、全てのメールの宛先は netmoji@gmail.com まで、皆さん今期この作品見てますかというメッセージもくださいね、というわけで、あくまで期待値ですか、
はい、
ね、
そうですね、
どうなるかは分かりませんが、うん、あ、でまあ、年内アニメライフ楽しんでいただければと思います、
はい、
クニキャップ足止先生ありがとうございました
、ありがとうございました。
綺麗な嘘に騙され